こんにちは、ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は4月の8日の今お昼12時半過ぎになります。お昼ご飯を食べて、少し、カモミールティーを飲みながらほっと一息ついています。そうカモミールティーね、結構体を緩める効果があって、体温めてくれたりするの で今日お昼は冷蔵庫見たらね、納豆ご飯食べたいなと思ったんですけど、ご飯が冷凍ご飯がなくって切らしてたので、昨日週末に買いだめ大体行くんですけど、昨日買った辛ラーメンのちょっとマイルド味というか、辛ラーメン、よくある辛ラーメンではなくて、一つランクが下がっている、辛さがちょっとマイルドな方の辛ラーメンを昨日買ってたので、それを食べました。久しぶりに辛ラーメンね、食べたくなって、なんかすごい記憶忘れてたんですけど、結構マイルドなのに結構辛かったけど美味しかったです。そう、でもなんか私ね、辛いものがこう苦手だったのに、関東住んでる時にタイ料理でアルバイトしだしてから、どんどんどんどん辛さが強くなってきて、もう辛いものが大好きになっちゃって、で産後も妊娠中は割とね控えてたり、出産してからも、まあ、授乳があったから、食べてもそんなに頻繁に食べなくって、本当にどうしても食べたい時に食べるっていう感じでしてたんですけど、もう授乳もとっくに終わっていて、そう、終わった反動ですごいね、辛いものばっかり食べてた時期があったんですよ。でまだ子供が小さいと大人のご飯を分けるっていうこともなかったから、で旦那さんも在宅ワークで、その なんていうの辛いものとかニンニクとかキムチとかも全然食べれたので、そう、辛いものばっかり食べてたら逆流性食道炎になっちゃって、まあその辛いものが原因だったのかは分かんないんですけど、そこからね、こう、バランス見ながらちょっと食べ過ぎないように意識しているんですけど、そう、でもやっぱりね、たまにすごいぶっ飛んだのは無理やけど、やっぱこう3日に1回ぐらいかな辛いの食べたくなります。みんな何が好きですか？みんなって聞いてくれてる人いるか分かりませんが、どんな人が聞いてくれてるかちょっと分かんないけど、主婦の方で自宅でお昼食べる人って、お昼何食べてるんだろう。よくね、納豆ご飯あれば納豆ご飯とキムチで OK みたいな、よく聞いたり見たりとか、もう大体そうや、なんていうかな、意外とそう、そんな感じで済ませてる人が多いなっていうのは知ってるけど、冷凍食品とか食べないんかな。うちはね、パパがこうそういう食品関係のお仕事をしてるので、冷凍の新しい、なんていうかな、 麺とか新しい商品が出ると結構買うんですよ。で買ったりもそうやし、会社の、商品も、持ってきてくれて、持ち帰ってきてくれたり、新商品出たら買ったり、そうするから、結構ね、冷凍食品がこう充実っていうか、麺ばっかりなんですけどね、結構あって、だからお昼ね、サクッと冷凍食品食べることが多いんですけど、皆さんおすすめありますか？私はね、汁なし担々麺、違う、合ってる？あ、名前わからん、汁なし担々麺やったと思う。ちょっとちゃんと調べときますね。とか、あとトレーにしっかり入ってる、もう、トレーごとチンしたらそのまま食べれる、でもち麦がメインなのかな、のシリーズがあって、もち麦のビビンバやったり、もち麦の焼きカレーやったり、もち麦のサムゲタンやったりっていう商品があって、それのね、ビビンバもすごく 好きです。タコライスも美味しかった。それのタコライスも美味しかった。もち麦が結構プチプチしてなんか美味しくって、麦ご飯か、そう、なんかおすすめあったらぜひ教えてください。冷凍食品とか食べへんのかな、どうなんやろね。でもなんか物流も滞ってきてるから、どんどんどんどんこれから冷凍食品がね増えてくるのかなと思いますが、うん、またおすすめあったら教えてください。はい、でそう、久しぶりかなこのスタンド FM、 何日空いたか分かんないんですけど、まあ活動をね4月ぐらいからちょっとゆっくりスペースでやっていくって決めてから、なんかそう、毎日何しよっかなって考えるんですけど、結局やっぱりお仕事していて、こう直接ねお客さんの前には立たなくて もうやっぱり仕事するのとか好きなんやなって思う今日だったんですけど、でそう、まあ、この町っていうかこの地域に引っ越してきて1年ぐらいね活動を続けてきて、でまあ活動スタートさせてからもずっと考えてたことではあったけれども、息子が幼稚園に入園してから新しいこう環境というか新しい生活も一人時間をね過ごせるように、一人時間が割と作れるようになってから、こう自分の活動をねまとめるというか、サービスをこれだみたいなものをしっかり自分の中で持って、活動していきたいなって思ってて、伝わるかな、言葉足らずじゃないかな、そう思っていて、でずっとこう思いはしっかり自分の中であって、で、まあ、届けたいこともいろいろやってはいるけれども、大枠結局ここやなみたいなところは、心と体を動かすことで私らしくなろうねっていうところとか、あとは、そうすることで暮らしが循環して、こういろんなその人の、まあ、仕事であったり子育てであったりパートナーシップであったりに循環していくよっていうのを、まあ、伝えていきたいなって思ったり、心と体、自分自身の心と体に向き合う時間とかいたわる時間とか、こうそう癒す時間っていうのを、まあ、今の現代の社会の中ではなかなか難しいからこそ、その時間を私のサポートで、過ごしてほしいなっていう思いでね、どんな活動に対してもそういう思いでやっていて、うん、で、まあ、そのいろんな活動がある中で、なんかこうやっぱりその活動って自分が考えて生み落とすというか、自分が考えたアイデアをこう、頭の中でこう構想しながらそれを形にしていって、どんどんどんどん育んでいくっていうような、本当になんか、子供を育てるというか本当に愛着があるというか思いがあって、大切に大切に育んでいてるんですよ。だからなんかこう名前をつけたいなって思っていて、でずっとずっと考えてたんです。去年の年末ぐらいからかな、年末ぐらいから、まあ秋ぐらいからかな、スタートといえば考えていて、なかなかまとまらなくって、そういうなんていうかな、自分が大切にしているワードとかはすごく出てくるんですよ。暮らしとか健やかとか心地いいとか緩めるとか巡らすとか循環するとか、自分の中ですごく使っているなっていうワードやったり、あ、ここ大切にしてるんやなっていうワードは、ちゃんと知っているし、あるんですけど、なかなかそれを一つに絞るっていうのが難しくて、で難しかったんですよ。だけどその名前を考える上で、自分が その活動においての思いとかっていうのをもう一回ねちょっとなんか見直すきっかけになったのはすごく良かったんだけど、考えれば考えるほど全然言葉一つの言葉に収めることができなくって、そう。でもすごく私の活動の中ですごく大切にしていることをなんかちょっとこう、直接的ではないけど言葉にするとリズムだったんですよね。でリズム、いろんなリズムがあるなって思って、生活のリズムもそうやし体内のリズムもそうやし、こう自分自身だけではなくってこう季節の流れゆく感じとか気温の変化とか一日のリズムとか、女性であれば女性のね1ヶ月のサイクルのリズムとか、なんかそのリズムっていうことにすごくこうなんかピンときて、で私ダンスもやってるからそれもリズムに乗ろうっていうところでやっているし、なんかすごくなんかこのリズムっていうのをいろんなリズム、その自然のリズムがある中でそれを感じられる自分自身っていうのは自分のリズムが あって、なんかなんていうかな、一日のリズムがあって、その中に心地よさを感じたりとか、時の流れを感じられてる状態っていう時ってすごく健やかな状態だと思ってるから、そのなんかリズムをすごく育んでほしいなとか、自分自身のその人自身のリズムっていうのを感じてほしいなっていう思いがあって、なんかリズムっていうワードが出てきたんですよ。めっちゃ感覚、なんか感覚というか今頭にあるものそのまま喋ってるんですけど、そうで、でもなんかリズムなんかリズムってどうなんやろって思って、でもなんかちょっと言葉書き方を変えてね、直接的ではなくって、でもう一つ、今年からやり始めたフリーランスの人に対してこう一緒にこうなんていうかな、フリーランスとしての活動の中でのなんかこうサポートとかヒントになるきっかけっていうのを、きっかけになる場を作りたいと思ってリーユーっていうのを始めたから、そのリーっていうところには再びみたいな思いがあって、再っていう、例えばリスタートだったら再生するとか、リニューアルとかもそうじゃないですか。でリニューとかだったら更新するとか、リっていうところに言葉に再生の再が入ってる、再びっていう一からではなくって、もうスタートしている中のそこからまたスタートっていう意味も込めて再、DU の D を作ったわけで、そのリズムもそれぞれの心地いいリズムっていうのはもうその人自身にあるんだけれども、忙しい毎日になるとそのリズムが狂わされてしまったりとか、せわしい毎日だとその季節の流れゆくリズムっていうのに気づけなかったりとかする中で、でも本来はもともと持っているリズムがあるんだよっていうところで、リを R、 リズムのリを本当は R、H かな、だけど RE にしてリズムにしよっかなって思ってたんですけど、そう思ってたんだけどね、急に本当に最近太陽っていうワードがすごく、目に入ってきたり耳に入ってきたり、対話の中で言葉が出てきたり、体感したりする出来事がポンポンポンポンってあってでたんですよ。で太陽かと思って、で 去年のそれこそ名前をつけたいなって思ってるあたりから、太陽みたいだねって言われることが増えてきて、太陽みたいな人ってどんな人って思ってたんですけど、そこから太陽ってなんやろなって思いながら生活していく中で、なんかこう明るく照らすとか、天気がいい時とか、なんていうかな、ちょっとこう前向きな感じとか、キラキラ輝いているとか、なんかそういう感覚があって、なんかすごく私の中で嬉しい言葉であって、それを言われることが増えてきて、で、まあ、それはそれであったんですよ。で、最近ある方すごく尊敬していて、すごく興味の、まだまだ出会って短いんですけど、すごく興味がある方に、最近太陽って言われることが増えてっていう話をしたら、なんかそのそれに対してなんかまたいろいろお話をしてくれて、その人が思う私についての話をしてくれて、でなんかこう、それを私が望んでやってるんじゃないかっていうふうに言ってくれたんですよ。で、太陽みたいになりたいとは思ってなかったけど、太陽みたいな人って言われる裏側にある伝えたい思い、皆さんが言ってくれてるところって、私が理想としているというか憧れているというか、みたいな人で、で実際の私はまだまだそんなことはないんだけど、やっぱりなりたいとかやりたいとかっていうものに多分ね、欲深いんだと思うんですけど、すごく近づきたい欲があって、自分がそうできるかは置いといてね、やりたいかやりたくないかで言ったらやりたいし、なりたいかなりたくないか、なれないかとかっていう考えではなくって、なりたくないかなれないかじゃなくて、なりたいで動くタイプだから、なんかそのそういう風に太陽みたいな人になりたいと思ってるんじゃないって言われた時に、確かにと思って、で、その後ね、その、まあ、それがまたあって、それとはまた別な日に、次はスタジオでね、こうまだちょっと寒い時期に、レッスン裸足で行うから、裸足でちょっとストレッチしてたんですよ。で、そのスタジオまだ朝でね、すごく寒くって、暖房入れててもなかなかスタジオの床って冷たくって、でも私スタジオ選ぶ時って自然光が入るとこをすごく求めていて、そこもね自然光が入るスタジオで、ちょうど太陽の光が入ってね、スタジオの端の方だけその太陽の光に照らされてる場所があったんですよ。で、寒いからそこにトトトンってちょこって入ったら、めっちゃあったかくって、それもなんか暑いとかじゃなくて、すごいじわーんとする心地いい暖かさで、で入った瞬間に周りがこう照らされてて、なんかすごい安心感と心地よさを体中が感じたんですよ、心と。でそれをね、すごくなんか今でも覚えてるぐらい、体感として残ってて、で、そうで、またね、最近こうちまちまちまちまその名前をどうしようかって向き合う時間をノートと一緒に、ノートのを置いてね、向き合う時間を作っている時に、またそのリズムっていうのに対して、どういう書き方がいいかなとか、なんかリズムじゃなくてもうちょっと違う言い方あるかなとか、そのリズムっていうのを違う国の言葉でやったらどうかなとか、由来は何なんやろなとかって思ってたんですけど、まあ書いてたんですけど、でもなんかパーッと最近のことを振り返ってた時に、あ、太陽いいやんって思ったんですよ。太陽いいやんと思って、でスタジオのことを思い出して、あ、私って今どちらかというとピラティスとかダンスを使って、体を変えていきたいっていう ところよりも、なんかいたわったりリラックスさせたり、その時をその瞬間を感じてほしい、 で感じてこう喜びとかその人の中の喜びとか、心と体のなんていうかな、その人の本来の健やかな状態っていうところに、気づきを持つことで、なんていうかな、その瞬間からそこからどんどん意識が変わってこう変化になっていく。もともと変化させるために何かを吸収するんではなくって、その時の心地よさとかいたばったりとかリラックスさせたり緩めたりすることで体が勝手に巡り出して、なりたい自分っていうものに近づこうっていう思いがその体を動かしていくみたいな、わかるかなところで、あ、これこの間のスタジオの太陽の感覚や、私伝えたいことって思って、そう、あの名前を決めました。名前言ってないけど、そうで、名前はソーレって言います。ソーレ、太陽っていう意味なんですよ。で太陽だから、サンとかね、いろいろ考えたんですけど、ちょっと待って、そう、考えたけど、もうちょっとなんか違う響きがいいなと思って調べてたら、イタリア語でソーレっていう意味になります。でイタリアだったかな、多分ね、イタリアだったと思うんですけど、これはなんとなくでしか覚えてないんですけど、イタリアの人って太陽の位置すごい気にするらしいんですよ。ちょっと今検索してみてる。検索しても出てこへんか。そう、なんかそうやって聞いて、方角をすごく大切にしてて、その太陽がすごく方角的にいい場所をすごくパワースポットやっていう風に言うみたいなことをね、聞いた覚えがあって、でも私すごい気づいてみたら、そうやってね、太陽にしようって気づい、思ってから振り返ってみたら、すごいスタジオも日が入るとこがいいとか、このお家もすごく日が入ったりとか、太陽の光って浴びたいんですよ。日焼けはしたくないんだけど、浴びたらすごく元気になるイメージがあって、でそれもあるし、まあ、体の仕組みを学んでいると、太陽の光がもたらす効果ってものすごくって、それこそ朝じゃない、眠りがね、深くない時で、眠りってすごい大切で、眠っている時に、まあ、いろんなね、体の機能が再生されたりとか、まあ、血が作られたり骨が作られたりとかするから、眠りが浅いとその再生する力っていうのがついていかなくなっちゃって、どんどんどんどんやっぱ疲れも蓄積したりとか、思考も動かなかったりとか、いろんな不調につながっていくから、すごく睡眠っていうのは大切にしたくて、だけど今の現代の人っていろんなね、こう妨げるものがたくさんあるんですよね。パソコンの光だったり、なんだろう、いろんな情報、テレビとかこうネットの情報とかで、こう知らない間に言葉のストレスっていうのがあったりとかする中で、こう質のいい睡眠をとるために、朝起きた時にね、太陽の光をしっかり外へ出て、太陽の光を浴びるっていうのがすごく効果的でよくって、でそれもあったりとか、なんか本当にいろんな太陽の恵みってすごいなと思って、太陽の恵みがあるからこそ、植物のね、こう移り変わりというか、植物が、こうの生命力っていうのが感じられたりとか、なんていうかな、ほんまに太陽の恵みって気がつい、思い返してみればすごいなって思って、でソーレっていう名前にしました。 だからこれからね、ソーレの中でのサービスとしてピラティスだったり、まあ、ダンスだったり、まあ、最近で言ったら植物の力を利用したなんかこう、セルフケアにつながるお話し会であったりとか、そういった活動に、ソーレっていう名前を使って、お届けしていきたいなというふうに思ってます。ここまで話が長くなったんですけど、そう、なんかちょっとアウトプットとして、アウトプットっていうかなんか、形として残しときたいなと思ったのでお話ししましたね。なんか最近なんていうかな、人前で喋ってないからお話もちょっとまとまりがないかもしれないんですけど、またよかったらこれについても反応いただけると嬉しいです。はい、ではもう、まとまってませんが終わっていきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。